んばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書録を音声配信しています。一日の終わりにお酒を飲みながら、やり残した作業を片付けながら、のんびりまったり聞いていただければと思います。今日は五十嵐律人さんの原告という本について話してみたいと思います。五十嵐律人さんは、弁護士をされている方で、これまで、何冊か本を出されてるんですけれども、デビュー作の、法廷遊戯という本はまだ司法修習生の時に書かれた本のようです。それ以降、不可逆少年これいつも言えない不可逆少年、あとは原因において自由な物語、六方推理っていう本を出されていて、現時点で一番新しいのがこの原告という本になります。ジャンルで言うと、ミステリー小説を書かれている方です。で、五十嵐律人さんの本の面白さっていうのは、ご自身が、お持ちの法律に関する知識、あとは司法修習生だったり弁護士としての知識だったり、実践経験をもとに、ふんだんにその法律に基づいた、あとは、倫理の枠組みの中で、物語を展開されているっていうところが、まず一つ特徴なのかなと思います。でそこに、小説としての面白さ、エンターテインメントの部分、驚きや、感動だったり、そういったものをこう特徴的だなと思いますね。なのでこうピシッと法律だったり倫理っていう枠組みでしっかりこう作られた舞台の上で、いろんな展開が起きていくというミステリー小説を書かれているのかなと思います。でもう一つ特徴なのは、犯人を探し当てるというだけではなくて、法律で裁く、どういう罰に当たるのかっていうところまでを、書き切ってらっしゃるところは、他のミステリー小説とは少し違う部分なのかなと思います。この原告という本はですね、講談社から出されていて、講談社が書いてある内容紹介をちょっと読んでみようかなと思うんですけれども、裁判所書記官として働く宇久井卓、ある日法廷で意識を失って目覚めると、そこは5年前父親が有罪判決を受けた裁判の最中だった。冤罪の可能性に気がついたスグルはタイムリープを繰り返しながら真相を探り始める。しかし過去に影響を及ぼした分だけ5年後の今が変容、親友を失い、さらに最悪の事態がスグルを襲う。未来をかけたタイムリープの果てにスグルが導く真実とは。リーガルミステリーの新星、圧巻の最高到達点というふうに紹介されています。でこの小説ではタイムリープが起きるんですよね。本当にこうエンタメ要素のある ミステリー小説だなと思いました。で、主人公 の書記官であるウグイスグルの視点でストーリーは展開されていきます。僕はっていう語り口ですね。で、この冷静な僕が紹介したように、お父さんが有罪判決を受けていて、その冤罪に気づくという、もう冷静ではいられない状況の中で、タイムリープまで経験すると、そこで混乱したり、自暴自棄になったり諦めたり、普通ならそうしてしまいそうな状況でも、この冷静な僕は感情に揺さぶられず、ある意味こう淡々と自分の置かれた状況を受け入れて、で、真相を探り始めるっていう行動を起こしていくんですけれども、迷ったりこうぐじぐじしたりしない分、小説のスピード感がすごいんですね。話の展開が すごくて、そういった点では疾走感みたいなものも味わえます。読み進める手が止まらない、そんな感じの小説でした。で、その書記官として、働く立場なので、倫理観だったり、その父親に対する愛情で、自分を取り巻く、友人だったり家族に対する愛情、関係性っていうものを、読んでる側はやっぱり目にするので、この主人公のスグル君がたとえその、自分の迷いだったり感情の部分を吐き出していなかったとしても、読んでる側はそこにこう思いを馳せずにはいられない。表現はされてないんですけれども、どうしても感じてしまうというような、そんな仕掛けもあるんじゃないかなと思いました。で、その父親の冤罪に対して真相を探り始めるっていうことで、その、親友を失ったり最悪の事態が、この主人公を襲っていくわけですけれども、その自分の未来をかけてでも、真実に向かっていきたい、向かっていくのかっていうような部分が、読んでる中で、面白かった部分でした。で、そのタイムリープっていうのはですね、その、過去に戻るっていうことなんですけれど、法律にはその一時不再理というルールがあって、一度裁かれた、罪でもう一度、裁判にかけることはできないっていうルールがあるらしいんですね。なので、一度有罪という判決を受けて、その後、冤罪の可能性に気づいたとしても、なかなか再審を開くっていうことは難しい。で、逆に、無罪となった人をもう一度、有罪で、再審を開くことも難しい。そういった権利が守られているのが一時不再理っていうものらしいです。で、これに対してその、事件の被害者だったり、被告ですよね、疑われている方の立場として、冤罪事件が描かれている作品はいろいろあるかなと思うんですけれども、その裁いた側の裁判官の立場で、この冤罪事件をどういうふうに、捉えているか、どういう心の動きがあるのか、っていう小説は他にはないのかなと思います。それがこの五十嵐律人さんの、法律を学ばれて、弁護士として、活躍されている方ならではの視点なのかなと思いました。 なので、まあ、やっぱり他のミステリー小説にはない、新しさで、ミステリーなのに爽快感もある、本当に面白い小説で、一気に読んでしまいます。本当におすすめです。あとはこの原告っていう、まあ、文字がですね、表紙では、黒い煙なのかなって書かれていて、まあ、ところどころにじみ出てるという表紙になってます。幻に告白の告と書いて原告ですね。この原告っていう言葉が持つ意味っていうのが、この、小説を読み進める中で、どんどん分かっていくかなと思います。はい、五十嵐律人さんの本は、本当に法律の、専門用語が少なからず出てくるんですけれども、本当に分かりやすい言葉で書かれているし、ストーリーの展開も明快で、語り口もとってもシンプルなので、読みやすい本になっているんじゃないかなと思います。ぜひこの原告手に取っていただくか、もしくは法廷遊戯、どちらかがこの一番最初に手に取る本としては読みやすいのかなと思いますので、ぜひ五十嵐律人さん、皆さんも読んでほしいなと思います。ミステリー小説なので、公にされている情報しか喋らないっていうのを心がけて、ネタバレの内容にはなってないと思いますので、ぜひ安心して読んでみてください。ということで、今日は五十嵐律人さんの原告という本を紹介してみました。はい、もし五十嵐律人さん原告、読んだよっていう方いらっしゃいましたら、感想をシェアしていただけると嬉しいです。ということで、最後まで聞いていただけた方がもしいらっしゃいましたら、ありがとうございました。いいねだったりコメントいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。リクエストとか質問いただけると、とっても嬉しいので、もし気が向かれたら、よろしくお願いします。ということで、聞いていただいてありがとうございました。ではでは。